移住企画上越にアイターン FMJ 林田です。今日は上越市吉川区川谷にお住まいになって25年星の谷ファームの天明信弘さんにお話を伺います。4回シリーズでお話を伺っていて4回目です。天明さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は上越での暮らしについて主に伺います。東京都ご出身の天明さん、 JVC 日本国際ボランティアセンターの理事もお務めですね。まずどんな団体でしょう？
そうですね、日本の中ではとても古い海外でのこう援助活動をする団体になっています。
はい、
で僕自身は JVC と関わりを持ったのは農村を訪ねるときに逆に JVC の方にお手伝いしてもらって農村アジアの農村を見てきたんですよね。で、最初に行ったのがパレスチナでその後カンボジアだとかベトナム、まあ、ラオスあたりをこう見て回ったんですけども、それをの農村を訪ねるときに JVC の方が案内してくれたっていうのが最初のきっかけです。で、そんな中で JVC の中でたまたま理事が新しい理事を探さなきゃいけないというときに、やっぱり農村のことを分かる人がぜひ入ってもらいたいということで私に声がかかったんですよね。で、やっぱり今の若い東京で住んでる若い人たちにとっては村での暮らしっていうことはあんまり想像がつかないんですよね。
で、
やっぱり村の風習があったりとか、村ではどういう経緯でこう物が決まっていくかとかっていうのはなかなか東京に住んでるとわからなくて、で、まあ、僕みたいにもともと東京だけども農村に入ってった人間が村ではこういうふうに物事が動いていくんだよ。で、その中でアジアの農村もやっぱり特にアジアなんかは稲作地帯っていうのはやっぱり日本の農村と同じような仕組みで物が決まっていくようなところなんで、
はい、
あまり焦ってこう物事を動かしていくというよりは村の中で一つ一つ合意形成取りながらやってってっていうようなことをアドバイスしたりっていうような立場ですよね。
なるほど。
で、やっぱり日本の中でも各地の人間が理事として加わるっていうこともすごく大事ということで、私のような人間が理事になっているんですけどね。
そうですか。上越にお住まいになっていて活動に参加可能なんでしょうか？
理事会は東京まで行って、まあ、僕の実家が東京にあるので理事会に出た後は東京の実家に泊まってということで、まあ、理事会に出席させてもらってます。で、それ以外にもやっぱりアドバイスしなきゃいけないときは東京に行って少しアドバイスしたりっていうことをやったりはするんですけども、JVC の全体を見ながらアドバイスするっていうような立場になってるんだと思うんですよね。だからこう日々そこに行くというよりは何かあった時に持ちかけられた相談に乗ったり、ただ今度上越でも JVC が関わった映画が高田の世界観で上映されて、分断を許さないっていう堀潤さんが作られた映画が今度6月に公開されるんで、それを見るとJVC がどんなことをやってるのかも少し見えるのかなというふうに思っています。
元 NHK にお勤めだった方の
と、はい、
いうことですね。
そうです。
あ、そうですか。じゃあアクセス面でやっぱりここ上越はそこそこいいっていうのもありますか？
そうですね、東京で理事会があるときには6時からなんですけども、
はい、
大体2時か2時半ぐらいの北北線の電車に乗れば東京の6時の会議には間に合うので、
はあ、
まあ、意外と忙しいときは日帰りすることもあって実家に寄らないで帰ってきたりってこと、今日は寄らなかったなって実家の母親に怒られたっていうような感じもあるんですけどね。
そうですか。アクセスがいいのも考えものですね。
でもやっぱり気軽に行ける、なんていうかな、全国見ると本当に1万円以上かからないと東京に行けないところもある中で、上越はやっぱりまだ7、8000円、7000円ぐらいでだいたい東京に行けるんで、それはすごく地の利はあるなとは思いますよね。はい、
なるほど。上越でのお仕事がやっぱりじゃあ JVC の仕事活動に役立っているってことですね。
そうですね、農村で軸足がある人間がそういう活動でも何かを発信していくってことはすごく大事なことで、やっぱり都会にいて常にディスクワークだけしている人間ではなくて土の上で仕事をしている人間がそこで何かを言うことはすごく大事なことだというふうに僕自身も思っていて、ここにベースがあるということが僕にとってはすごく大事なことだなというふうに思いますし、 JVC にとってもそういう人間が関わっているっていうことがすごく大事なことなんだと思ってます。
テミオさんが海外に行かれて地名を聞いて産地になったところが非常に多いなと思って、
あんまりそういう中でも農民というのはしたたかに暮らしを作ってるなっていうのは 思いますよね。例えば、うん、パレスチナの農家の方なんかとも交流をしてきたんですけども、やっぱり厳しい状況ですよね。なかなか思うに任せない状況がある中でも、でもそれでも今こういうグローバルに人が動く時代の中で、いろんな人との交流をしながら自分たちの暮らしを作っていたりとかして、まあ、そういう面ではそういう、こう農民の強さというか面白さ、したたかさを感じられるのは、ここ上越で暮らしている時にもなんとなくお互い手を結んでるっていう思いもあったりとかして、はい、ここでの暮らしにもすごくポジティブな力を与えてくれてるところありますよね。
したたかですか、なるほどね、
うん、僕が訪ねてるのはその戦地といっても農村であって、はい、農村っていうのはやっぱりその1年だけの勝負ではなくて5年10年のことを思い描いて農作物を育ててたりとかするんで、
はい、
そうなった時にはやっぱり刹那的にはならないですよね、うん、で今 JVC の中でもアフガニスタンの方のつながりの中では子どもに教育を施すというプログラム、それもお互いが共通にそれまでこう戦っていたような人たちも一緒の時間を過ごすことによってお互いがどういう人なのかって分かり合うようなプログラムもあって、そういうのをやっていく人たちは本当に刹那的ではなくて未来を見ながらの仕事をしてくれてますよね。でそういう時にやっぱり人間はやっぱり将来の夢があったりとか希望がある時にはすごく前向きな力が出てくるんだなというふうに思っていて、やっぱりそれを常にこう応援するような形のことができればいいなと思うし、まあ例えば日本の中でも農村山村あの川谷みたいなところも本当に過疎が進んでこの先どうなるのかっていうふうに思いを持ってる人がいっぱいいるんだと思うんだけども、でもそこにも本当に大事な価値があるし、それが希望だというふうに伝えられることによってもう一頑張りしようっていう思いが持てるならすごくいいじゃないかなというふうには思っています。
その JVC での会議などでデミオさんが発信していることっていうのは先ほどあったお話の他に何かございますか？
日本って本当に都市化が進んでっていて、ここ何年かでもまあ皆さん情報として入ってるのは東京に出ていったりとか上越から出てく人数がものすごくて、
はい、
新潟の中でも上越はなかなか厳しいっていうような情報が出てきてるんだけども、ある面ではそういう最先アジアの中でアジアも本当に農村がだんだん都会化していくというか都市に若者が出ていってく中で最先端を日本は行ってしまっているようなところがあって、でもそんな中でも上越見回しても農村に若い人が移り住んできて新しい価値観で新しい暮らしを作ろうとしているっていうところがあって、行き着いた先にでもやっぱり農村って大事だねと思うような人たちが出てきている中で、まあアジアの人たちはそこまで行く前にやっぱりもっと村での暮らしとかこれからもずっと続けられるようなサステイナブルな暮らしっていうのを作っていくことが本当に幸せになれるよっていうことを伝えていきたいなというふうに思っています。
はい、続いてなんですが天明さんは3人お子さんがいらっしゃるんだそうですね、
はい、
子育てで大きく人生観が変わったということがあったとのことなんですが。
そうですね、あの僕は3人育てている中で、まあ、真ん中の子がダウン症で生まれてきたんですよね。今ちょうど高校、はい、今度の春で2年生になるんですけれども、その子が生まれた時にそれまでの人生観が大きくグラグラと揺さぶられたところがありました。僕自身やっぱりここの川谷っていうところに就農した時にやっぱり自分の農業は勝っていくぞ、あくまでも経済的にも変わっていくし俺は絶対ここでやってって力強い農業を作っていくんだっていう思いを持ってたんですよね。で、はい、全国の仲間見るとやっぱり脱落していく仲間もいるんですよ。それはやっぱり体の調子が悪くなったりだとか経営がうまくいかない、資金繰りでうまくいかないとかってんで辞めていく仲間がいて、いや俺はそうじゃないぞみたいな、なんていうかある面では勝ち組みたいなつもりで農業やっていたようなところも正直言うとゼロではなかったんですよ。でも彼女が生まれた時、男性の子が生まれた時にあんまその価値観では計り知れないものがあるんだ、で今ここまで彼女をこう16年間一緒に暮らしている中で彼女の持ってる力強さというか普通の人に比べれば劣ったところもあったりとかして、誰かが手助けしないと生きていけないんだけども彼女から教わってることっていうのが僕にはものすごくあるんですよね。何が大事なのか、どんな生き方を人はしていかなきゃいけないのかっていうことを彼女から教わった時に、
はい、
強いものが伝えることよりはもっと弱かったりとか本当にハンデを持った人たちが私たちに教えてくれることがすごくあるな、 それはハンデを持った人たちがスペシャルっていうわけではなくて、彼女が当たり前に生きていること自体がものすごく大事なんだっていうことを彼女によって気づかされて、あ、僕はやっぱりそれまでの人生観では気づけなかったことに本当気づかされて、だそうなった時に大事なものっていうのは大きく変わりましたよね。なんでやっぱりそういう面でこう彼女が授かって自分たちが子育てして、なんとなく彼女を育ててるつもりだけど彼女によって自分たちが育てられてるっていう現状がある中で、あ、やっぱり人って豊かだし本当にいろんな形で人って生きてて素晴らしいんだなということを気づかされたっていう経験があって、あ、彼女と出会わない人生を送ってるのに比べるとなんと豊かな人生を送れてるのかなというふうに今感謝してますよね。
何か印象に残っているエピソードがございましたらお願いしたいんですが。
そうですね、はい、まあ、彼女自体は本当にこうある面では弱い立場というか、あの何でも自分でできたりっていうわけではないんで、やっぱり周りへのセンサーっていうのはすごく敏感なんで、
はい、
例えばこう夫婦喧嘩をしてなんかピリピリしていると、はいはい、なんとなくこうそれを察知してそれを和ませるような感じのことをやったりとか、やっぱりそういう面もあるし、いや、 やっぱり彼女の笑顔を見れる時っていうのは幸せですよね。
川谷に住んで25年の天明さんにぜひお尋ねしたいことがあります。この上越妙高糸魚川エリアの魅力なんですが、具体的に挙げていただけたら、
はい、やっぱり外で遊ぶのが好きな人間なんで、はい、やっぱ海もあってスキー場もあって、あの糸魚川エリアっていうところで行くと北アルプスまでも含まれて、そうい こう自然と楽しめる場所がこんなに身近にある場所っていうのはすごく素敵な場所だなというふうに思ってます。なんでその一つ一つを楽しんでるだけでもあっという間に時間が経ってしまうようなところ、まだまだ味わい尽くせてない魅力がいっぱいあるんじゃないかなというふうに思っています。あとここではやっぱり僕は米作りに来ていて、やっぱりお米を作る上ではこの場所はすごく僕にとっては魅力のある場所で、
はい、
あの美味しいお米が作れてそれをいろんな人に食べてもらえるベースになってるっていうことで、そういう面でやっぱり農業が中心になってるこの地域をますます発展していってもらいたいなというふうには思っています。
天明さんから上越に暮らすこと、上越エリアに暮らすことをお誘いするもしくはお勧めすることっていうのはありますか？
そうですね、僕ね、あの全国いろんなとこが今こうインターネットで検索もできるし、あの人は移動しやすくなってる中で、そんなに無理やり宣伝する必要もないんじゃないかなって、気づいてくれる人に来てもらう、だから今ここに住んでる人たちがもっともっとこの地域を楽しめばいいんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。で例えば上越の海を見ても、上越の人よりも長野の人がいっぱい来てるんですよ、
はい、
で上越の人は海のその楽しさとか遊び方っていうのはなんかいまいち気づいてないんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。なんでやっぱり上越の人自身がもっとこの場所でもっとここの場所を楽しんでいくと魅力がもっと増してくると思うんで、そっちをやる方がすごく大事なんじゃないかな、なんか味わい尽くしてないなっていうのは感じますよね、
うん、はい、天明さんはホームページをお持ちです。星の谷ファーム、それから奥様がブログ山の子育て日記、それからまた同じく奥様がですね上越タイムスに山里通信という記事を書いていらっしゃいます。あと天明さんご自身は転身リアル農家という本を新潟日報事業者から出していらっしゃいます。ご興味のある方ぜひこちら覗いたりご覧になったりしてみてくださいね。4週にわたりまして東京都ご出身上越市吉川区川谷で農業を営む天明信弘さんにお話を伺いました。天明さんありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越に I ターンでした。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えないよそ者扱い、2日まで
古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば。